想让备考日语更快速高效吗？搜索微信小程序日语轻松考。
では始めます。
1番。
女の学生と男の学生が話しています。女の学生はこの後、原稿をどのように直しますか？
先輩、毎月出しているうちのサークルの広報誌、今回から私が担当することになったんですけど、原稿を作ってみたので、ちょっと見ていただけますか？
へえ、今までのとだいぶ雰囲気が変わったね。
はい。友達にイラストレーター志望の子がいるので、今回ちょっと協力してもらってイラストを入れてみたんです。
うん、レイアウトもよく工夫されてるし、うちのサークルの楽しい感じが伝わってくるね。
よかった。文字はどうですか？全体的に字体を変えてみたんですけど。
うん、いいね。あ、タイトルの部分はサークルの顔のようなもんだから、今まで通りの方が馴染みがあっていいんじゃない？
そうですか。
あと今回イラストが入ったから写真はもう少し減らしてもいいと思うけど。
活動中の写真、読者からはなかなか好評なんですよね。
そっか。じゃあさっきのところだけお願い。
はい、わかりました。
女の学生はこの後原稿をどのように直しますか？
2番。
電話で女の人と男の人が話しています。女の人はこの後まず何をしなければなりませんか？
すみません。4月から御社に入社します山本と申しますが、送っていただいた書類について確認したいことがありましてお電話いたしました。
ああ、はい。山本さんですね。どのようなご用件ですか？
受け取った封筒に契約書が2部入っていたんですが。
あ、それはサインした後両方返送してください。
はい。あと、給料の振込先なんですが、指定の銀行はありますか？緑銀行の口座しか持ってないんですが。
口座はご本人名義のものならどこでも結構ですよ。
わかりました。あと、もう1点、交通費の申請用紙と住所届も入っていましたが、実は、近々引っ越しを予定してるんです。ただ、決まるまでに少し時間がかかりそうで、入社までには決まると思います。
そうですか。では、新しい住所が決まり次第、すぐにご提出ください。
はい。お忙しいところ、ありがとうございました。
女の人はこの後まず、何をしなければなりませんか？
3番。
大学で留学生と先生が授業の発表について話しています。留学生は予定していた発表をどうしますか？
先生、ちょっと相談があるんですが。
あ、リーさん、どうしましたか？
私、来月の10日にこの授業で発表することになってるんですが、実はその日、国から両親が来日することになりまして、日本は初めてで、日本語が全くできないので、私が空港まで迎えに行く必要があって、授業を欠席させていただきたいのですが、発表もありますし、どうしたらよいかと思いまして。
そうなんですか。わかりました。発表はそういう場合、普通は次の週の担当者と順番を変えて発表してもらうんですけど、今回は内容を考えると、順番が変わるのはね。
ああ。では、発表の原稿や配布資料はすべて私が作成して、当日他の人に読んでもらうということはできませんか？
いや、発表するまでが今回の課題ですからね。ああ、そういえば前に事前に発表を録画してもらって、 当日みんなで見たことがありました。
そうですか。
それだと質疑応答ができないんですけどね。まあ、でも今回質問はみんなにメールで送ってもらうことにしましょう。休んだ週の次の授業で答えてください。
はい、わかりました。
留学生は予定していた発表をどうしますか？
4番。
会社で男の人と女の人が話しています。男の人はこの後まず何をしなければなりませんか？
課長、今山田通信さんから連絡があって、先日うちが納入したシステムがうまく作動しないということなんですが。
え？本当？じゃあ先方には至急伺うと連絡して。
あ、先ほどの電話でひとまずそれだけは伝えました。
そう。それじゃあ、使用書や契約書の類を揃えておいて。
はい。
あ、システムの問題ってことなら、技術部にも同行してもらいましょう。そっちの段取りから先にお願い。
わかりました。
それと、どの程度のトラブルになるかわからないけど、部長に報告しておく必要があるわね。
では、それもすぐに。
ああ、私、これから別件で部長にお会いすることになってるから、そっちはやっとくわ。
はい、わかりました。
男の人はこの後まず何をしなければなりませんか？
5番。
大学で女の先生と男の学生が研究計画について話しています。男の学生はこの後何をしなければなりませんか？
この前出してくれた研究計画見ましたよ。
ありがとうございます。
テーマはだいぶ絞られてきたわね。いいんじゃないかな。調査方法は子供にインタビューしてデータを集めるってあるけど、幼稚園児を相手に？
はい、そのつもりですが。
小学校高学年にならないと話を引き出せないわよ。幼稚園児の行動が研究対象だったら、幼稚園での様子を観察するのが一般的よ。あとは、保護者の方や先生に話を聞いてもいいし。
そうですか。
基礎的な文献、ちゃんと集めて読んだんだから、わかるでしょ？検討し直してね。
はい、わかりました。
それで、協力してくれる幼稚園は、もう目処がついたの？
はい、僕がバイトしている幼稚園でデータを取ってもいいと言われました。
それはよかったわね。
男の学生はこの後何をしなければなりませんか？
6番。
会社で女の人と男の人が話しています。女の人は新たにまず何をしますか？
先輩、私来週までに新しい金融商品の企画を一つ出さなくちゃいけないんですけど、アイディアが浮かばなくてどうしたらいいでしょう。
僕が新人の頃は、まずは市場調査データを分析しろ、ニーズを冷静に分析するものが勝つって上の人からよく言われたよ。
それ私も言われました。やってはいるんですが、なんだか既存の商品と似たようなものしか思いつかなくて。
まあ僕も最初はそうだったな。じゃあさ、いろいろ思いつくことをとりあえず片っ端からノートに書いていく。バラバラで関連がなくても気にしないで。そこから意外な関係性が浮かび上がるってことがあるよ。
アイディアを出せるだけ出すんですね。やってみます。
それから、異業種の人と交流することってすごく大事だよ。他の業界で今何が話題なのか、どういうニーズがどこにあるか、世間話をしてる中から学べるからね。僕にとっては一番の情報源だよ。まあ、人脈作りに時間がかかるから、来週までにっていうのはちょっとね。
へえ。今度、私もそういう場に連れてってください。
うん、いいよ。他には、そうそう。 発想力を鈍らせないために関係なさそうな分野の本とか雑誌なんかにも目を通すようにするのは鉄則だよね。
ええ、それはいつも意識しています。先輩、いろいろとアドバイスありがとうございました。
女の人は新たにまず何をしますか？
一番。
テレビで女のアナウンサーと男の人が話しています。男の人はランニングを始めて何が良かったと言っていますか？
こんにちは。今日は俳優の田中聡さんにお越しいただいています。さて、早速ですが田中さん、最近のご趣味はランニングだそうですね。
はい。昔は運動が大の苦手で、ランニングが趣味になるなんて思ってもいませんでしたが。
初めて半年ほどということですが。
ええ。親しい友人に勧められて、当初は体力作りを目的に始めてみたんです。体調を崩しにくくなったとか、体力がついたとか、目に見える効果っていうのはまだ実感してませんが、来年くらいにはマラソン大会に出ようという新しい目標ができたんです。おかげでこれまで以上に日々の生活が充実しています。
そうですか。毎日走っていらっしゃるんですか？
そうですね。仕事柄どうしても生活が不規則になりがちなんで、さすがに毎日となるとなかなか。
やっぱりそうですよね。
はい。これからはランニング関連のイベントにもどんどん参加して、仕事以外でも仲間ができたらいいなと思っているところです。
男の人はランニングを始めて何が良かったと言っていますか？
2番。
大学の就職セミナーで卒業生が話しています。この人は今の仕事をする上で大学生の時の何が一番役に立ったと言っていますか？
大学生の時、学生ならではの経験を積みたいと思い、海外に1年間留学しました。で、留学資金を稼ぐため、結婚式場でバイトをしていたんですが、そこで出会った上司が、まあ、何にでも全力投球する人で、その真摯な態度に、社会人としての仕事に対する姿勢を教わりました。地域のボランティア活動にも参加していましたが、その経験が今の福祉の仕事に直結したかというと、そこはなんとも。今となってはいろいろやりすぎて学業が若干おろそかになったことが悔やまれますね。
この人は今の仕事をする上で大学生の時の何が一番役に立ったと言っていますか？
3番。
講演会で女の人が町の文化財になっている民家について話しています。この民家はどのような点に価値があると言っていますか？
この町には江戸時代末期に建てられた家、民家が今も一軒残っていて、その歴史的な価値から町の文化財に指定されています。この民家、外観上は屋根や壁など、その時代のものとして取り立てて特徴があるわけではないんですが、これは最近の調査で明らかになったんですが、他にはない構造、珍しい柱の組み方で建てられているということが明らかになって、専門家たちの間で改めて注目を集めています。今も一般の方が暮らしていて、詳しい調査をするのもなかなか難しいんですが、学術的な価値は非常に高いと言われています。この町には他にも歴史的な建物が多く、中には明治時代の著名な作家が住まいとしたものもあります。
この民家はどのような点に価値があると言っていますか？
4番。
ラジオで女のアナウンサーと社長が話しています。漫画は社長にとって何に役立っていると言っていますか？
こんにちは。社長の読書のコーナーです。早速ですが、吉田社長は人気漫画の侍物語を全30巻お読みになったと伺いましたが。
ええ。それがきっかけでうちの商品開発につながったんですよ。漫画はアイディアの宝庫だと思います。他にも漫画からヒントを得て作った商品があるんですよ。
ああ、そうなんですか。
皆さんもご存知の通り、国内にとどまらず、海外でも漫画の愛読者が増えているようですね。未来の科学技術を予言するものから、人間の心理を描いたものまで幅広く、かつ深い作品が多いですからね。日本の漫画を読んで、日本文化やロボットなどの先端技術に興味を持つ方も多いんじゃないですか？
はい。今や日本文化の発信の一端を担っていると言われていますね。
ええ。日本を深く理解する人が増えることが、将来、日本商品の人気につながり、うちの商品の海外での販売地域の拡大につながることを期待しています。
漫画は社長にとって何に役立っていると言っていますか？
5番。
会社で男の人と女の人が話しています。女の人が会社を辞めようと思っている理由は何ですか？
鈴木さん、話って何？
先輩。実は私、今年度いっぱいでこの会社を辞めることになったんです。
え、辞めてどうするの？
転職先はいくつか当たっているんですけど、なかなか厳しくて。
そっか。せっかく商品開発っていう自分の専門が活かせる部門にいるのにもったいないな。
それが、来年度以降、会社が大きく方針を転換することになって、商品開発部は縮小されることになったんです。
え、そうなの？
はい。私も来年度から他の部署に移動することになって。私、この開発の仕事にすごくやりがいを感じていたんです。それだけに、これからもやっぱり自分の専門を活かせる、どこか新しい職場で力を試してみたいと思ってるんです。一度は大学院に進学して専門性を高めることも考えたんですが、 経済的に余裕がなくて。
そっか、いい仕事が見つかるといいね。
女の人が会社を辞めようと思っている理由は何ですか？
6番。
アナウンサーが男の人にインタビューしています。男の人は、今作っている椅子はどんな点に人気があると言っていますか？
今日は家具職人の木村さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。今木村さんが手掛けていらっしゃるこちらの木の椅子のシリーズ、大変な人気でなかなか制作が追いつかないそうですが。
ええ、全工程を一人でやってるもんですから、なかなか数が作れなくて、私自身お客様からの反響に驚き感謝しています。デザインに凝り、ユニークで独創的な形の椅子にこだわった時期もあったのですが、これはむしろ余分なものを極力落としたデザインで、あえて着色もせず、素材そのものの良さを味わえるようにしています。
何か特別な木材を使っているんですか？
いや、特に高級な木材というわけではないんですが、着色してない分、使えば使うほど味のある色になっていくんです。年月を経るほどに自分だけのオリジナルの椅子になっていく。そんなところが受け入れられている要因なんだろうと思っています。
そうですか。素敵ですね。ありがとうございました。
男の人は今作っている椅子はどんな点に人気があると言っていますか？
7番。
テレビでスーパーの社長が食の安全性について話しています。社長は新たに何に取り組みたいと言っていますか？
松本さんは大手スーパーの社長でいらっしゃいますが、最近よく話題になる食の安全性に関してどのような取り組みをしていらっしゃいますか？
はい。お客様の意識の高まりにお応えするために、例えば商品にラベルをつけるなどして、産地や流通経路に関する情報を詳細に開示してまいりました。同様の安全情報をインターネットで閲覧できるようにしてほしいという要望もありまして、この点は早急にシステムを構築したいと考えております。また、お客様に個別に対応するために、店頭に相談窓口を開設しているのも我が社の特徴です。しかしながら、いくら安全とされるものであっても、予測し得ない事故が起こります。そんな時にも、速やかに情報を提供できる体制、そのような体制を従来通り維持していきたいと考えております。
社長は新たに何に取り組みたいと言っていますか？
一番。
ラジオで男の人が話しています。
猫が喉をゴロゴロと鳴らしながら気持ちよさそうに寝ている姿は可愛らしくて見ているだけで癒されます。これは母猫が子猫を安心させるためによく出す音なんですが、 他にも気分がいい時やリラックスしている時も鳴らしています。でも実は体調が悪い時にもこの音を出していると言われているんですよ。猫は骨折しても他の動物と比べて倍以上の速さで回復するそうですが、その秘密ももしかしたらこの音を出すことと関係があるのかもしれないという話を聞いたことがあります。私はこのゴロゴロには他にも何か特別な力があるのではないかと思っているんです。
男の人は何について話していますか？
1.
猫が人にもたらす癒し。
2.
猫の愛情表現の方法。
3.
猫が出す喉の音。
4.
猫の回復の速さ。
2番。
テレビで男の人が話しています。
このクリップトメールは創立以来我が社でずっと販売してきた商品ですが、ある年を境に売り上げが一気に跳ね上がったんです。デザインの改良や価格の見直しもなかった時のことでしたので、一体どうしたのか見当もつかなかったのですが、消費者アンケートの結果からあることが分かりました。受験を控えたお子さんを持つ親が、受験を前に食卓に勝てそうな名前の食べ物、例えばとんかつなどを並べるというようなことをしますが、私どものトメールもその親御さんの気持ちにお答えできたようです。落ちるのをトメール、なるほどなと、せめてもの親心が口コミとなってネット上で広がったわけなんですね。
男の人は何について話していますか？
1.
商品が急に売れ出した理由。
2.
商品開発の裏話。
3.
商品デザインを改良したきっかけ。
4.
開発者が商品に込めた気持ち。
3番。
テレビでサッカー選手が話しています。
私はこの度、現役生活に終止符を打つことにいたしました。昨年、試合中に負傷してしまい、大きな手術を受けました。必死のリハビリが実って、今シーズン終盤には何とか試合に出場することができ、最後はチーム悲願の優勝を果たすことができました。チームとしては最高の結果を得て、この上ない感動を味わいましたが、個人的に満足のいくプレーができたかといえばそうではありません。自身が納得のいくプレーができなくなった以上、今後継続していくことは難しいと感じました。怪我をして辛かった時に支えてくれたファンやスタッフの方々、チームメイト、そして家族には感謝の気持ちでいっぱいです。
サッカー選手は主に何について話していますか？
1.
怪我が治って復帰できた喜び。
2.
優勝した時の感動。
3.
引退を決意した経緯。
4.
選手を支える人々の大切さ。
4番。
大学で女の学生と男の学生が話しています。
この前大学院に行くか就職するか迷ってるって言ってたけど、進路どうするか決めた？
それがさ、先輩に大学院に行こうかと思ってるんですけどって相談したら、 就職するのが嫌なだけじゃないのかって言われてさ、最初はそんなことあるもんかってちょっとムッとしたんだけど、いろいろ話してたら先輩に言われたこと案外当たってるかもって思えてきて。
そうなんだ。
うん。周りが就職活動をし始めたから焦ってきちゃって。でも流されないぞって思って自分なりにしっかり考えたつもりだったんだけど、結局嫌なことを先延ばしにしてただけかなって。今大学院に行く必要があるのかとか、行くにしても何を研究したいのかっていうのは二の次になってたし、将来どんな仕事がしたいのかってのもちゃんと考えてたわけじゃないことに気がついたんだ。
そっか。じゃあ振り出しに戻っちゃったね。
そうでもないよ。今自分が何を考えなきゃいけないかがはっきりしたから大いなる進歩さ。
男の学生は今進路についてどう思っていますか？
1、
大学院に行きたいが就職する。
2、
就職したいが大学院に行く。
3、
就職した後で大学院に行く。
4、
進学か就職かもっとよく考えたい。
5番。
テレビで専門家が話しています。
現在若い世代では共働きの家庭も多く、出産後働き続ける女性が増え、労働と育児の両立という問題に直面している人が少なくありません。また今後高齢化が進むと、働きながら家族の介護をする人が増えることも懸念されます。こういった問題は、長時間労働が常態化している企業があることや、有給休暇を積極的に取得しない人がいるという現状を何とかしなければ、解決は難しいと考えます。最近では、企業が出産、育児、介護など、各種休業制度を設けていますが、制度を導入するだけでは十分とは言えません。企業や労働者が置かれているこうした現状を、しっかりと見直す時期に来ているのではないでしょうか。
専門家が言いたいことは何ですか？
1、
女性の社会進出を支援すべきだ。
2、
若い世代も介護の重要性を認識すべきだ。
3、
介護や保育を担う人材を育成すべきだ。
4、
現在の労働の在り方を改善すべきだ。
6番。
経済研究所のセミナーでデータ分析の専門家が話しています。
企業は自社における仕入れや売上の記録など様々なデータを蓄積してますが、データは数値そのままでは何ら意味を持ちません。私たちの仕事はそれぞれの数値の関連性を分析し、企業にとって有益となる新たな可能性を示すことです。データの分析結果を提示する際は、普段データを目にすることがない人でもよく理解でき、活用できるよう見せ方を工夫する必要があります。例えば、客が一度の買い物で購入する商品の関連性がわかるように図で示すことがありますが、線の濃淡やグラフの種類など視覚的にわかりやすくするだけでも、入荷量なり陳列方法なりの改善点に気づくことができるんですよ。データから数値以外のものまで読み取ることができるよう加工を施す。それが我々の使命と考えています。
専門家は主に何について話していますか？
1、
分析結果の提示方法の重要性。
2、
分析結果の解釈の多様性。
3、
企業に蓄積されたデータの種類。
4、
データを加工することの難しさ。
1番。
先輩、コーヒーでも入れようかと思うんですけど、ちょうどミルク切らしてて。
1。
うん、ミルクはほんのちょっとにしてね。
2。
あ、ミルク抜きでも構わないよ。
3。
じゃあ、ミルクがいいな。
2番。
聞いた？東京支店のイベント、人の集まり、今一つだったんだって。
1。
どうやら日程がまずかったらしいよ。
2。
え、会場一つにしちゃったんだ。
3。
よくそんなに来てくれたね。
3番。あ、高橋さん、こんなところでお目にかかれるなんて思いもよりませんでした。
1。
あら、ほんと、偶然ですね。
2。
ああ、ここで会えると思ってらしたんですね。
3。
まあ、わざわざ来てくださるなんて。
4番。
あ、雨。天気予報最近当てにならないね。
1。
最近予報見てないの？
2。
ほんと、よく当たるよね。
3。
しょっちゅう外れてるね。
5番。君が作った会議の予定表を見たんだけど、開始時間もう少し早くできないものかな？
1。
じゃあ、1時間後にずらしましょう。
2。
あいにく会議室が空いてなかったものですから。
3。
やはりこれ以上早めるわけにはいかないんですか？
6番。
田中くん、今度のサークルの旅行、乗り気じゃないんじゃない？
1。
いや、行きたいって思ってるよ。
2。
え、楽しみにしてるのわかる？
3。
わかった、バスを予約するよ。
7番。佐藤くん、さっきの会議の配布資料、助かったよ。せかしちゃって悪かったね。
1。
では、すぐに取り掛かります。
2。
なんとか間に合ってよかったです。
3。
手伝えなくてすみませんでした。
8番。
鈴木先生、ゴミの減量化についてご意見をお聞かせ願えますか？
1。
では、ご意見をお聞きいたします。
2。
お願いしてみてはどうでしょうか？
3。
それでは、私の考えを。
9番。
ねえ、新人の山本くんってビジネスマナーを知らないにも程があると思わない？1。
君が褒めるなんて珍しいね。
2。
彼なりに頑張ってるようだけどね。
3。
しっかり教育してるだけあるね。
10番。
先輩、私が長年取り組んできた研究ですが、とうとう実用化のめどが立ったんです。
1。
すごいね。もう実用化されたんだ。
2。
気を落とすことないよ。
3。
努力が実ってよかったね。
11番。
新商品のプレゼン、新人の佐藤くんに任せたんだけど、荷が重いかな。
1。
かえってチャンスって捉えてるみたいよ。
2。
荷物運ぶんなら私も手伝うわよ。
3。
断られたんだ。仕方ないね。
12番。
部長、差し出がましいようですが、この不況の中、あえて新しい設備にお金をかけるというのは。1。
そうか、君も賛成してくれるのか。
2。
どうして反対するのか聞かせてくれる？
3。
やりたいって言うなら止めはしないけど。
13番。
今朝の電車、もう混んでるなんてもんじゃなくて、参ったよ。
1。
へえ、朝から空いてるなんて珍しいわね。
2。
朝からそれだと、どっと疲れが出そうね。
3。
毎日今朝みたいだったら楽なのにね。
14番。
山田薬品との共同開発の話、危うく流れるところだったね。
1。
あと一歩のところで流れちゃったね。
2。
もうどうにもならないのかな。
3。
一時はどうなることかと思ったけどね。
1番。
デパートのカーテン売り場で女の人と店員が話しています。
リビングルームにかけるカーテンを探してるんですけど。
何かご希望がありますか？
部屋が明るい色の木を使っているので、全体的にナチュラルなイメージで統一できるといいなと思って。それに、うちで洗えるものがいいです。できれば洗濯機で。
では、こちらのサンプルをご覧ください。サンプル番号1は、天然素材の麻と綿を使用した無地のものです。色はベージュ系なので温かみがあります。家で洗っていただけますが、必ず手でお願いします。
はい。
それから、こちらのサンプル番号2は、他のものより生地が厚手で保温性があります。化学繊維ですから洗濯機でも洗えます。天然素材は変色することがあるんですが、これはその点安心ですし、モダンで大胆な柄がとても人気なんですよ。
へえ、斬新ですね。他に化学繊維のものは？
そうですね。こちらのサンプル番号3は淡いグリーンです。柄のないシンプルなタイプですが、生地は2番と同様しっかりしていて、お部屋を暖かく保ちます。
洗濯も2番と同じでうちでできます。サンプル番号4は天然素材の染料を使って染色したもので、明るい色の木のお部屋にぴったりだと思いますよ。洗濯はクリーニングが無難ですね。
やっぱり無地がいいですね。毎回手洗いやクリーニングというのも大変だし、私は寒がりだから保温性が高いものがいいわね。
このカーテンにします。
女の人はどのカーテンを買いますか？
1.
サンプル番号1
2.
サンプル番号2
3.
サンプル番号3
4.
サンプル番号4
2番。
中学校で教師3人が夏休みの宿題について話しています。
今日は夏休みに宿題で生徒に読ませる本を決めたいと思います。先週4冊候補をお伝えしましたね。歴史小説、伝記、冒険小説、それと詩集からそれぞれ1冊ずつでしたが、読んできていただけましたか？
はい。私は伝記がいいと思いました。苦労を重ねながらも幼い頃からの夢を実現した科学者の話、中学生にぜひ読んでもらいたいですね。
なるほど。将来を考え始める年頃ですからね。この時期の生徒たちには貴重な本ですね。
でも伝記はちょっと押し付けがましい面があるような気がして、詩集はどうでしょうか？若者の日常生活がモチーフになっていて、中高生の共感を集めていると今メディアでも取り上げられてますよね。
そうなんですか。じゃあすでに手に取っている生徒も多いかもしれませんよ。
ああ、確かにそうですね。では冒険小説はどうですか？話の展開が早く、スリルがあってどんどん先を読みたくなりますし、本を読む楽しみに気づいてもらえるんじゃないかと思うんですけど。
それは大切なことですね。ただ内容にちょっと暴力的な描写があるので、その部分をどう考えるか。中には繊細な子もいるし、親の反応も気になりますね。その点伝記なら
安心ですね。
じゃあ歴史小説もいいんじゃないでしょうか。ちょうど今同じ時代のことを授業で扱っているので、時代背景を知る意味でも読んでもらいたいですね。
そうですか。それはちょうどいいですね。ちょっと内容が硬くても挑戦してもらいましょう。夢に向かって歩み始める年頃に読んでほしいものも捨てがたいし、夏休みの宿題は2冊としましょう。
夏休みの宿題としてどの本を読ませることにしましたか？
1.
歴史小説と伝記。
2.
歴史小説と冒険小説。
3.
詩集と伝記。
4.
詩集と冒険小説。
3番。
テレビでアナウンサーが農業高校の生徒の取り組みについて話しています。
市内の農業高校の生徒の取り組みが地域の活性化に一役買っています。今日はその一環として生徒が作った食品を4つご紹介します。すべて市内のスーパーなどで買うことができます。こちらの1番は肉を野菜や味噌と一緒に煮詰めた肉味噌です。ハムの製造過程で切り落とされた肉を使っています。しっかりした味で、ご飯との相性も抜群とのことです。この肉は、これまで廃棄処分されていましたから、新たな活用の道ができたわけです。2番の食品は、 地元特産のメロンと、この土地で収穫された米の粉で作ったパンです。米の消費拡大と地域農業の活性化につながるとメディアでも大きく取り上げられています。3番は地元産のトマトを加工したトマトケチャップです。こちらも規格外のトマトを使っています。可愛いパッケージとラベルは生徒がデザインしたそうですよ。そして4番は最近発売されたサツマイモクッキー。サツマイモの粉で麺を作る郷土料理にヒントを得て作ったそうです。小麦粉のクッキーより低カロリーでミネラル分も多く含まれるとのことです。これから人気が出ることを期待したいですね。
へえ、結構本格的にやってるのね。何か買って応援したいな。メロンパンなんて美味しそう。
そうだね。僕は市場に出回らないものを生かそうとする発想が気に入ったな。
ああ、あのラベルのデザイン可愛かったわね。
あ、僕が言っているのはもう一つの方。おかずにしたらご飯何杯でも食べられそう。
確かにそうね。私は地元の料理からヒントを得るっていう発想がなかなかだなと思ったわ。あと、地元の特産を二つ組み合わせたアイディアもいいと思うけど、どっちもいいけど、まだマスコミで大きな話題になっていない方を応援しよう。
質問1。
男の人はどの食品を気に入ったと言っていますか？
質問2。
女の人はどの食品を買って応援したいと言っていますか？